今日は、はい、あなたのための神様の偉大な目的について、はいはい、今日はお話をしていきたいと思います。神様の御言葉を学んでいきたいと思います。神様があなたの人生にどんなに大きな目的計画を持っておられるか、私たちがそれを知っていると知っていないとでは人生が大きく違ってきてしまいます。神様のあなたに対する大きな目的、大きなご計画を信じて、そして神様に従う人生を送る人と、全くそれを知らないで神様に従わない人生を送る人とでは大きく違ってきてしまうのです。これはなんだっけ、愛の頼りにあった一つのお話です。ある二人の青年がいました。二人とも思いっきり楽しみ、そして人生の堕落の道を歩もうとしていたのです。ところがそのうちの一人は教会へ行って神様の導きに従って歩み始めました。そしてそのように歩んでいるうちに彼はアメリカの大統領になったのです。その名はクリーブラント大統領。彼が大統領就任の日に、その一緒に歩んでいたもう一人の人は悪名高い刑務所の中でこのニュースを聞いていました。そして涙を流し悲しんでいたということです。二人の人生の出発点は同じだったんです。神様が自分に大きな目的計画を持っていることを信じて神様に従ったか、あるいは面白おかしく今楽しければいいという人生を送ったかで、大統領か犯罪者かというほど人生が大きく違ってきてしまったわけですね。はい、作り主である神様は全ての人の人生に大きな計画を持っておられます。どうぞ御言葉をお願いします。はい、ご一緒にお読みしましょう。どうぞ。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。はい、エレミア29章の11節の御言葉です。このちょっと御言葉を語られた背景を、今日は聖書を開きませんけどちょっと語ると、イスラエルの人が神様の前に甚だしく罪を犯しているときに、そして神様の懲らしめに遭っているときにエレミアが語ったんです。非常に苦しみの中にあったときにエレミアが、あなたの人生に神様大きな計画を持っているよ、将来と希望を与える計画だよ、そうやって希望を持たせ励ましたんです。そしてこの、全然話す予定ではなかったんですけど、はい、この希望を受け取ったイスラエル人と、それを受け取らなかったイスラエル人の人生は全く違ってしまうんです。懲らしめの中にありました。偶像礼拝をして大変な懲らしめの中にあったんですが、このエレミアの言葉に従った人たちはネブカデネザル王に、ね、捕らえ移された地で祝福されました。でも信じないでエレミアに逆らった人はエジプトに下って全員滅んでしまったんです。よく聖書をお読みください。こんなこと話すつもりではなかったんですね。はい、 自分の人生に神様の計画があると信じて神様の導きに歩む人々によって、実はですね、地域社会国が変えられていくんです。ですから今ここにいるお一人お一人、今日洗礼受ける人も含めてお一人お一人は、この社会を変えることができる神様のご計画の中にいるんです。この日本を変える神様のご計画の中にお一人お一人がいるんです。いいですか。世界を変えてきた、動かしてきた一人一人は今のあなた方とどこも変わらないんです。ところが神様に従った結果、何をすることができたか、世界を変えることができた、その国を変えることができた。リンカーンは神様に従った結果、奴隷解放をしました。ナイチンゲールは赤十字社を作りました。マザーテレサがいます。ヘレンケラーがいます。そして今現代生きているレーナマリアがいます。まだ数えたら、あげたらキリがありません。日本ではほとんどの多くの企業が実はクリスチャンが創始者だったんです。神様の御声に従ってその企業を起こしたんです。神様せよということをやっているうちに大きな企業の社長になったんです。森永製菓、そうですよ、エンゼルマークがあるんですよね。はい、ね、創始者は素晴らしいんですけど、だんだん後の人が信仰がないと変な企業になっているものも中にはあるんですね。とても残念です。グンゼがそうですね。ちょっとグンゼの話をすると、グンゼは絶対に不正をしない、ごまかさない、正直にということで、輸出をするときに、契約をするときにはいい品物を普通は見せて、実際の輸出するとなったら変なものを送るというのが当たり前の時代に、ね、本当に誠意を込めて良いものを送った。それで軍での評判が高くなって偉大な企業に発展して、小さな会社から偉大な企業に発展したわけです。それを一つずつ言ってたら終わってしまいますので、名前だけ挙げていきますね。何ですか、洗濯機屋さんの白洋社、ね、山崎製パン、ね、木村屋もそうだったんですよ、ね、大和運輸、皆さん知らないでしょう。まだ私ちょっとね、企業のことは疎いので、まだ山とあるんですよ、数えきれないです、ね、労働組合も皆さんスタートはクリスチャンからですよ。クリスチャンの手を離れた時にあまりいいものではなくなってきたわけですね、はい、婦人参政権もクリスチャンの運動だったんです、ね、ボーイスカウト、ガールスカウトも、ね、子どものプログラムとしてキリスト教会から始まったものが一般に今、ね、ちょっと良いものを失いつつあるんですね、学校や大学も実はヨーロッパのキリスト教会からスタートしたんですね、神様のご計画に従って社会を良くしようとした一人一人の働きによって社会は変えられていくんです。もし今日からあなたが、私たちが神様に従うなら、神様はあなたの能力以上にあなたを用いて大きなことを成し遂げてくださるわけですね。はい、次をお願いします。神様があなたを選ばれました。これはちょっとね、別なところからの例話ですね。人形の絵を出してください。はい、昨日これはパワーポイントを作ってくださったのは夜中にみっちゃんです。そして人形の絵を探してくださったのがまやちゃんですね。はい、探してくださったんです。本当はね、かわいいフランス人形の絵をと思ったんですけど、もうね、すべてを見つけたけど入ってませんでしたはい、おもちゃ屋さんの隅っこに捨てられたていた一つの人形、ああ内容にぴったりですね。あまり可愛らしいあれだとちょっと内容にふさわしくないですね。誰も欲しがらないような人形 はい、神様でした。フランス人形の素敵なのが出てこなかったのは。はい。で、女の子がお金を貯めてそれを買いました。お店の主人はびっくりして、本当にあなたはこの人形が欲しいの？疑いの言葉をかけたんですが、この女の子は大きくうなずいて大喜びでこの人形を買って帰ったんです。そして彼女は大好きなこの人形と遊び続けました。何年もするうちに人形の目も取れ、毛も抜け、そして、服も古くなりボロボロになってしまいました。ぴったりですねでもこの女の子は大好きな人形と遊び続けたのです。だからその人形は全世界で最も幸せなおもちゃでした、ね、ある晩他のおもちゃがこの人形に聞いたんです。君はこんなボロボロなのにどうしてそんなに幸せそうに喜んでるの？みんながどんな風に見ようと私は愛されていて、そしてあの子にとって特別な存在だから嬉しいの。人間は答えたんです。あの子が私のご主人で、私があの子のものだから私は幸せなんです。あの子はいつも私を守ってくれて、そして私をあのたくさんの人形の中から選んでくれたことが素晴らしいの。お人形はそう言って、自分の幸せでいられるその理由をお話ししました。皆さん、この人形が女の子に選ばれたように、あなたも神様に選ばれているんです。神様はあなたを選ばれました。次をお願いします。はい、神様はあなたを選ばれました。御言葉をお願いします。はい、一緒に読んでみましょう。はい、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。あなたは神様に選ばれているんです。今日も告白しましたね。あなたは選ばれています。間違いなく選ばれていますね。そして神様はご計画を持ってあなたを今日このところに置いてくださいました。今の時代に生まれさせてくださいました。神様はあなたを千年前に作ることもできたのに、2000年前に作ることもできたのに、500年前に作ることもできたのに、アフリカに作ることもできたのに、ヨーロッパに作ることもできたのに、どこに作ることもできたのに、神様があえて日本を選び、あえてこの地域を選び、そしてこのところに今日置いてくださったのは、神様があなたを選んだんです。神様があなたにご計画を持っているからなんです。それは、あなたが信じる前から、聖書の御言葉は、世界のもといの据えられる前から、置かれる前から、世界が作られる前から神様はあなたを選んだ。あなたを生まれさせる前から神様はご計画を持ってあなたを選んで、今あなたが生まれて、今あなたがここにいるんです。私たちが神様を選んだのではなく、神様が私たちを選んでくださったのです。ボロボロに傷ついた私たちを神様は選んで、そして御前に引き寄せてくださり、そして清く傷のないものに御前ね、キリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされたのです。どのようにして私たちを、あなたを清く傷のないものにしようとしたか。それは私たちの傷、私たちが神様から離れて心を怪我したり、人を傷つけたり、悪いことを言ったり、悪いことをしてしまったりした、すべての罪の 傷、それを取り除こうとされたんです。どのようにして？イエス様が私やあなたの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださることによって、私たちの罪の傷を癒し、イエス様の十字架の血潮で罪を許し、罪の傷を洗い、そして罪のシミを私たちの中から取り除いて、全く新しく作り変えて、神様の最初のご計画にふさわしく作り変えようとされているのです。私たちすべてのものは神様に作られた被造物です。すべての人が、その被造物であるすべての人が実は神様に選ばれているのです。イエス様の十字架はすべての人のため、全人類のためなのです。私が初めて神様に出会った時、神様が私が一番後ろの席に座っていたんです。そして私を誘ってくれた人は聖歌隊で前に出てきて、私は一人ぼっちでした。そんな中で、私は神様なんか信じない、ね、心の弱い人が神様を信じて清く正しく生きるのは大いに結構、私は強いから信じないって言ってたんです。そうやって一番後ろの席に傲慢に座っていたけど、私の心は本当はボロボロだったんです。隠していたんです。でもそういう私を神様はご存知で、突然すっぽりと愛で包んで、温かい愛で包んでくださって、そして私にこう語りかけました。あなたは罪人です。でもね、このあなたは罪人ですって言葉は責めの言葉ではなかったんです。ものすごく愛の言葉だったんです。その罪人のあなたのために、私は十字架にかかって死んだのだよ。あなただけではない、私は全世界のすべての人のために十字架にかかって死んだのだよ。それはあなた方が愛し合って生きるためなのだ。それなのになおあなたは今なおなぜ憎んだり恨んだりして生きているのかって言って包んで抱きしめてくれたんです。私はもう涙と鼻がボロボロ、生まれて初めて鼻まで出るという泣き方をしました。その日から私の人生変わりました。鼻が水が変えたんではありません。イエス様の愛が私の人生を変えたんです。あなたは価値があります。そのように神様は私たちを選ばれたんです。あなたは価値がある存在なんです。あなたは神様が、神様の一人子イエス様が命を捨てるほど愛されている、価値がある存在なんです。人が何と言おうと、あなた自身が自分のことを何と言おうと、あなたは価値がある存在なんです。それも神様を信じてからではありません。初めからあなたは神様に作られたから価値があるんです。能力があるから価値があるんではありません。神様が作られたから価値があるんです。あなたはそのままで価値があるんです。はい、次の御言葉をお願いします。どうぞご一緒にお読みください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ヨハネ一章十二節ですね。ヨハネ一章十二節の御言葉です。神様は初めから私たちを愛してくださいました。この前ジャム、ゴスペルジャムにある先生をお招きしました。私は素晴らしいことを聞きました、ね、 愛ということは、愛という言葉が成立するのは、両方が愛し合えなければ、愛の関係は成立しない。両方が愛し合わなかったら。神様の側だけが愛してたら片思いなんだそうですね。神様の側が私たちに愛は注いでるんです。ね。そして、私たちの側も神様を愛して、両思いの愛になるわけですね。愛の関係になるわけです。そうでなければ片思いな。なるほどな。神様どれだけの人に片思いしてるのかな。本当に片思いさせておいていいんだろうか。いや、私も愛してますというのがやっぱり愛ですよね。本当にそう思いました。そして、神を愛するということは、ね。はい、いいですよ、出してください。イエス・キリストを信じて受け入れることですよね。神を愛するとは、神様を信じ受け入れること、信じて従う行為がそこから生まれてくるわけですね。で、イエス・キリストを信じ受け入れるということが、この御言葉で言うと神の子供とされる特権を得ることなんです。皆さん、神様の子供とになりたいですか？そしたらイエス・キリストを信じて受け入れましょう。はい、メッセージは終わりです。はい。ということになるわけですね。はい。で、イエス・キリストを信じて受け入れたら神様の子供として、おぎゃーって生まれるんです。信じて受け入れたら、ね、おぎゃーって赤ちゃんとして、神の子供として生まれるんです。皆さんは、日本で、他で生まれた人もいるかもしれませんが、生まれましたよね。おぎゃーって生まれたら、日本国籍もらえますか？おぎゃーって生まれたら、すぐもう日本国籍もらえると思う人。はい、いませんね。よかったです。いたらどうしよう。はい。おぎゃーって生まれても皆さん、日本国籍手に入らないんです。日本国籍を手に入れるにはどうしたらいいでしょう？そうです。出生届をするんです。住民登録をするんです。どうぞ次。はい。洗礼。それは、私たちが神の子供として生まれた人が天国の住民登録をする。そういう登録の儀式なんです。出生届なんです。今日、天国への出生届を3人の兄弟姉妹がします。この日から私たちは兄弟姉妹と呼びます。天国の住民として出生届、ね、天国の選挙権、選挙なんてあるのかな、はい、あるわけですね。そういうものがね、なんかでね、赤ちゃんから登録で、選挙できるのか天国のやればよくわかりませんけど、はい、ね、天国の住民となるわけです、ね、はい。そしてあなたは安全です。次どうぞ。はい、はい、あなたは神を愛する人っていうのは、先ほど神様を信じて受け入れる人って言いましたね。信じて受け入れた人、あなたは安全ですよって聖書は言っているんですね。信じて受け入れることは神のご計画に従って召された。実はみんな神のご計画によって召された重要な存在なんですけどね。この御言葉をご一緒、ローマ書8章28節をご一緒にお読みしましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。そうですね。はい。私たちは神様を愛する、神様を信じて従うことによって、どんな状況が私たちの人生に降りかかってきても神様が益としてくださるんです。私たちは神様を信じた人生はもうルンルンで何の問題も起きないということはありません。聖書はそう約束していません。残念ですね。あなた方はこの世にあっては患難がある と言っています。しかしそのすべてを働かせて益としてくださると約束してくださっているんですね。益となるんです。はい、次お願いします。私たちは重要な存在です。あなたは重要な存在なんです。はい、ご一緒にお読みしましょう。はい、第一ペテロ2章9節の御言葉です。はい、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです、ね、重要な存在です。選ばれた種族と呼ばれてますよ。王である祭司と呼ばれています。聖なる国民とあなた方呼ばれてますね。え、天国の住民だったらもう聖なる天国の国民なんです。で、神の所有とされた民、すごい呼ばれ方をしています。このことも語りたいと思ったんですが、これ語ったらメッセージ、ね、また1時間ですから、これはカットします。で、次の御言葉、はい、第二コリント5章20節の前半の御言葉です。これを一緒にお読みしましょう。はい、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。実は私が言いたいところに到達しました。あなたは重要な存在です。今たくさん重要な、ね、並べ立てたらキリがないほどありますけども、これを知ってほしいんです。はい、お願いします。はい、あなたはキリストの全権大使として選ばれているんです。キリストの全権大使です。皆さん、大使って知っていますか？まだいいですけど、大使って知っていますか？キリストの全権大使、大使っていうのはね、大使館がありますね。日本にもいろんな国の大使館があります。他の国に使わされている、そしてすべての権威、ね、すべての権威を与えられて使わされているから、その大使を殺すことは、例えばアメリカの大使を殺したら、私たちアメリカに宣戦布告したことになります。日本からどこかの国に行っている大使を殺したら、日本に宣戦布告したことになるんです。私たちは、大使はものすごい重要な存在なんです。ね、その国のすべてをね、代表しているんです。どうぞ。はい、おお、素敵ですね。神の国を代表しています。私たちは神の国を代表した全権大使として今この地上に使わされています、ね、この世、ちょっとね、大学生もいるので、ね、知識欲のある人もいるので、ちょっと言っておきます。この世という言葉を聖書の言語からたどると全部コスモスというんで、覚えやすいでしょ。あのお花のコスモスではありませんよ。ギリシャ語のコスモスですよ。コスモスという言葉ですね。このコスモスっていうのは、あんまりいい意味に用いられないんです。この世という言葉は悪魔が支配している場所、悩みや苦しみや問題がある場所ということを含んでいるんですね。そこに私たちはキリストの全権大使として使わされて、神の国を代表しているんです。そしてこの地上は大変悪い、ますます今ね、悪くなって人を殺すことを何とも思わないようなこのところね、コスモス、世になっているわけですけれども、この全権大使に手出しをすることは許されないわけです。で、私たちはね、イエス様を信じた途端にズドーンと殺されたら、もう永遠に苦しみのない天国に行けるのに、なんでズドーンと殺さないで神様がね、手出しをすることを許さないで置いておくか。それは神様が私たちに使命を授けたんです。この世界に大使として、全権大使として一人一人を使わしているんです。全員が使わされているんです。で、 それは神様の国の栄光を表すためなのですね。はい。で、私たちはこの世コスモスというところで苦しんでいる人々に神の国の素晴らしさを伝える働きを与えられて使わされているんです、ね、神の国は安全な場所ですよと言って苦しんでいる人々を大使館に逃げ込むことを助けるんです。中国でありましたね、大使館に、ね、もう NPO の、ね、人たちが北朝鮮から逃げてきた人を大使館に安全に大使館に送り込もうと今でも働いているわけです、ね、苦しんでいる人早く大使館に逃げ込みなさい、早く神様の、ね、そこはこの世コスモスにあって悪魔の力が働かない神の国、皆さんの心の中に悪魔の力が働かない神の国があるんです。その神の国を一人一人持ちなさいって、一人一人に大使館を提供してあげる、そういう働きを私たちは皆与えられてこの地上に置かれているんです。それは尊い働きのためにこの地上に置かれているんです。それが神の国の栄光を表すためなんです。神の国の栄光を表すということは病をなくし、犯罪をなくし、人々を苦しみから解放し、平和や繁栄や喜びをもたらす働き、これが神の国の栄光を表すことなんです。病や犯罪がなくなり、人々が苦しみから解放され、平和や繁栄、喜びがあったら、そこは神の国なんです。この日本が神の国になるんです。そのようにそういう栄光をもたらすために私たちが選ばれているんです。そういう尊い働きのために立ち上がった人が世界を変えてきたんです。先ほど話したいろんな人たちがいます、ね、豊島グループの社長さんもいつか私たち話を聞き、ね、この地域で招いたことがありますが、その方も、クリスチャンの方で、やはりこの目的に従って企業を成功させたんです。大きな目的に従って、神様に従って企業を成功させた人たちがたくさんいるんです。政治を変えた人がいるんです。社会を変えた人がいるんです。そしてさらに今不思議なことが起きているんです。トランスフォーメーション、ちょっと書かなかったですね。トランスフォーメーションという不思議なこと、変革が起きて、地域に変革が起きているんです。今アルマロンガやフィジーなど100カ所以上が、クリスチャンが多く 90%、95%、100% のクリスチャンになったときに、その地が癒されて、その地域の産物が変えられ、ね、もう素晴らしいことが起きている。そういう地域が今世界で100カ所以上になっているんです。日本にはまだ起きてません。それを起こすために私たちは選ばれているんです。この前そのトランスフォーメーションをフィジーに見に行きました。皆さん、観光地、リゾート地はフィジーとは全く別物です。あそこ行ってフィジーを見てきたとは言わないでください。あそこに行ったらリゾート地を見てきたと言ってください。観光地を見てきたと言ってください。あそこはフィジーではありません。本当のフィジーは全く別物です。私たちはいろんなところに行きました。いろんな村に行きました。ぬく村というところでは、酋長の家系が魔術で奇跡や癒しを行う、代々やってきた家系です。そしてその結果、骨肉の争い、ね、口も聞かない人間関係、そして、ね、その酋長の家系では突然死で、二人突然なく、わけのわからない理由がなく亡くなってしまう。そういったことが続いていた。ね、また、ぬく村というところは、昔、ベイカー宣教師を殺して食べてしまったんですね。そのことがフィジーの国全体の呪いとなっていたんです。そのことをみんなクリスチャンになったとき、フィジーの中で、ね、フィジーの原住民は、フィジー人という人たちは 100% クリスチャンになっているそうです。で、 そのベーカー宣教師の子孫たちを呼んで国全体で悔い改めを行ったんです、ね、で和解と悔い改めに導かれて、そこで大麻が作られてた大麻も抜いて、ね、大麻を自分で焼いた6人の若者は今ラグビーの選手で大麻を作っていた時よりも大きな収入を得ているということを言っていましたね。で、まあ、ぬく村をはじめ多くの村々が、住民全体でその土地で犯されてきた罪を悔い改め、土地を神様に捧げ、そして神様に来ていただくにふさわしいように自らを村全体を清めていったということですね。そして土地が癒され、どこの村も土地が癒され、作物ができるようになっていったんです。そして私が行ったところも、前はみかんが取れなかったところですけど、みかん私たちは食べました。でもその後にみかんの粒がなってんです。また小さな、ね、緑の粒がなって、それもみかんで、一年中みかんが取れるんだ、一年中みかんが取れるんだそうですね。そして、毒の水が流れていて、その地域が全部地面が枯れていたところ、そこに行ってきました。その水がその地の癒しをしたとき、悔い改めたときに、その水が突然癒されたそうです。そして脳梗塞で半身不随の女性がその水を飲んだら癒されたという。その水を飲んだら死んでしまっていた、その水が癒されて、その水を飲んだら癒されているというんですね。で、不思議な現象ですが、今でもそうですが、その村に水が入るまでは灰色の、毒の水だそうです。でもその村の敷地に入った途端に、その水はきれいな水になって、魚も海から上がってくるようになっているそうなんですね。またフィジーのいろんな村では、ね、お魚も貝も、皆さんビデオを見てください。ビデオな、ね、昔はこんな小さなのが少し取れればよかった、ね、でも今大きなお魚や大きな貝が取れるようになった。神、地が癒されるということは、そういうこと、トランスフォーメーションが、ね、起きるということは、そういうこと、そしてそういうトランスフォーメーションをもたらすのは私たち一人一人だということなんですね。アルマロン川は遠くて行けません、まあ、二十何時間も飛行機乗らないとダメですけれども、そこには 99% の人がクリスチャンになったそうですが、以前は赤ちゃんの血液からもアルコールが検出されたというほど、皆さんはアルコールに浸って喧嘩をして、そして貧乏で、そして4つある刑務所は囚人を入れきれることができなかったという、そこが 99% のクリスチャンになりました。で、変えられました。犯罪がなくなりました。警察官は交通整理しかすることがないと、ね、ビデオで言ってますね。で、4つある刑務所は結婚式場になってしまいました。で、ね、皆さん、あのビデオを見た人見てください。こんな大きな大根、こんな大きな人参が、腕と比べてましたよね、大きな男の人の。そんな人参がゴボゴボ取れて、ね、貧しい国ではなくなって、貧しい町では市ではなくなって、多くの輸出がされるところになったということですね。で、最近聞いたニュースです。ロシアのチェルノブイリ、皆さんチェルノブイリの原発事故ご存知ですか。あの辺一帯は、もう、何ですか、原爆に、の影響でもう少しも、ね、あの 空気の中に、その汚染されていて人が住むことができない、そういう中で、蜂蜜農場を持っていたクリスチャンの方がいたんだそうですね。ここで聞いた人いますか。何人か聞きましたね。はい。あ、そっか。わかりました。いつ話したか。夜の話でしたね。はい。蜂蜜農場を持っていたクリスチャンの人は、その蜂は、他へ移住して、他の草からは、花からは、蜜を取らないので、動くことができなかった。で、そのクリスチャンの人は、祈ったそうです。私たちの死活の問題です。どうぞ、ってね、祈ったそうです。そしたら、その人が持っている広い蜂蜜農場、蜂がね、行って蜜を取ってくる、その農場の周りは放射能汚染されてるんですけど、その農場に一歩入ったところから放射能汚染がなくなったそうですね。そしてその蜂蜜が 放射能に汚染されているか蜂蜜かどうかを調査団が来たそうです。で、調査団が来てその農場全体を調査したところ、放射能汚染のデータは一つもその検知されなかった。何も放射能がなかった。そして取った蜂蜜をその検査する人たちにどうぞ舐めてくだ見てくださいって言ったけど、彼らは怖がって舐めなかったそうです。そして持ち帰って検査したけど、放射能は数値は少しも見当たらなかったということで、全く放射能汚染されていない、ね、一人の人でもそこを祝福する、その土地を祝福することができたわけですね。神様はあなたを用いてこの地域を祝福したいと願っています。今、ね、この松戸市は、家庭内暴力をする、それから摂食障害、そういう問題で、精神科のクリニックを訪れる人が一番多いという状況だそうです。私たちはそこを変えることができるんです。私たちの力ではなく、私たちの共にいてくださる神様の栄光で変えることができるんです。私たちはこの地域を変えることができるんです。この地域全体は非常に、松戸市だけではありませんけど、犯罪の多い地域です、ね、また日本全体が犯罪が多いのです。そこを私たちは変えるように召されているわけです、ね、私たちは地域を変え、日本を変え、私たちを用いて神様は日本を祝福したい、地域を祝福したいと願っています。私たちを用いて、あなたを用いて病や犯罪をなくしたいと願っています、ね、あなたを用いて人々を苦しみやから解放したいと願っています。あなたを用いて平和、繁栄、喜びをもたらせたいと神様は願っています。あなたを用いて天と地とその中のすべてのものを作られた神様の栄光を表したいと神様は願っておられます。そのために神様はあなたを全権大使として、キリストの大使としてこの世に使わしておられるんですね。アッセンブリーの、青年会の名前は CA と言います。 CA というのはクライスアンバサダーズ、キリストの大使という意味なんですね。知らない人は今日覚えてください、ね、キリストの大使としてね、青年の皆さんだけではありません。全員が召されているのです、ね、そしてあなたの手に御言葉という、神の御言葉という祝福を与えるための武器を授けてくださっています。あなたの口にイエスの皆の権威を与えてくださっています。それを用いてあなたはこの地域を変えることができるのです。祝福することができるのです。あなたは大きな働きのために神様が召されたお一人お一人です。神様、あなたの人生に大きなご計画を持っておられます。一言お祈りしましょう。